めにお祈りいたしましょう。愛であられます天の神様、今私どもが共にこうやってここにあるを心から感謝申し上げます。今日一日もあなたがたゆまぬご愛によって私ども一人一人をお支えくださいました。そのことは私どもが知る由もないところでありますが、今共に集い我々一人一人の心をあなたに向けることによって、私たちは改めてあなたのご愛を知るところであります。神様、集めてくださってありがとうございました。それぞれは一日の働きや生活、それぞれの疲れを抱きつつも集められて感謝です。私たちの心をあなたにこそ向けるひとときとさせてください。私ども一人一人にも涙やロークがありますが、この時に聞くあなたの御言葉が私どもの力であります。どうぞ一人一人の心を開いてくださいまして、あなたが私どものところにやってきてください。あなたの語りかけを心から願います。感謝とお願い、尊き主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ようこそ皆さんいらっしゃいました。2010年の一等はじめの礼拝ということであります。もう今更明けましておめでとうもないんですが、今年1年も皆さんと一緒にこの幽霊杯に集ってですね、神様と親しく交わりたい、語り合いたいと、そんなふうに願っています。私はですね、このところその神様の、今日の表題ですが、神様のもどかしさ、説教題にもさせていただきました。神様のもどかしさというのを考えているんですね。考えていると言いましょうか、つくづくとそのことを思わざるを得ない、そんな心境にいます。この世界の現実について、あるいは我々人間の現実について、どれほどか神はそのもどかしさというものを抱いていることだろうかなと、そう思うようになりましたのも、実はご存知の方はご存知なんですが、先月私は韓国へ行ったんですけれども、その体験からなんですね。で、この話を聞くのは初めての方もおられるでしょうから、少し、初めにちょっとお分かちさせていただきますとですね、乾燥祈祷会という旅だったんです。乾燥というのは観光の観ですね、見るという字に思う、乾燥、そして祈祷は祈りですね、乾燥祈祷会というプログラムで韓国へ9日間行ってきました。年末にですね、昨年末にソウルに着きまして、そこからバスで3時間こう揺られて、ソウルから南に行くんですね。ずいぶん山の中です。そこに着いたところに、韓国聖公会というのがあるんですが、聖公会というのはキリスト教の一つの派なんですけれども、韓国聖公会のシスターが、あるシスターがこのいおりを組んでですね、修道院と言ってますけれども、いおりのようなものです。いおりを組んでその例の乾燥祈祷、その指導をしておられるということで、日本聖公会の私の友人たちとですね、20人ばかりで行ってまいりました。でその9日間というのは絶対的沈黙なんです。それにかぶれてか今日の幽霊杯から沈黙なんていう時間を持ちましたけれども、絶対的沈黙なんですね。ひたすら自分と神様との対話、そこに思いを集中するという時間なんですが、神様という方は、いろんなことを通していつも私たちに語りかけておられるというのがまず前提なんです。御言葉を通しても、あるいは私たちが目にするさまざまなことごと、聞くことごと、あるいはもっと立ち入ってですね、夢とかですね、そういうものを通してもあらゆるところから神様は語りかけているというのがまず一つあるんですね。ですがその語りかけを私たちの側があるいは拒否したり、あるいは自分の考えを押し付けてですね、 こちらからの一方通行であったり、素直に聞けなくなっている。ですから聞けるものとなるために沈黙の中で収容しましょうというそういう機会だったんです。9日間実はさまざま体験があったんですけれども、私にとってですね、ある程度明確に神様の言葉というのをですね、はっきり与えられたという最初の体験がありました。それは実はこの2日目の夕食時だったんですけれども、今回私と同行した日本聖公会の司祭たちがいたんですね。私の先輩であったり後輩であったりするんですが、我々のグループの中では、おじさんグループなわけです。若い人も割合と多ございました。でグループのおじさん3人組なんですが、夕食時も沈黙です。そして窓辺にこうカウンターがありまして、そこに座って、たまたま3人並んで食事したんですね。外は夕食で暗いですから、韓国の山田舎ですので、日の沈むのも早くて、外は暗いもんですから、我々3人の様子が窓ガラスに映るわけであります。どうか想像してみてください。そうするとおじさんたちがこの黙々とですね、食べてるんですね。私は目にその姿がちらっと入ってですね、なんかどこかで見たような光景だなとこう思いまして、これは吉野家だと牛丼の吉野家だと、そんな風に気づいたんですね。で黙々とおじさんたちが食べている、やっぱりこれはある、こちらの東京の吉野家なんかでもよくあるなと。でそう思いますと、もうおかしくてしょうがないんですね。で、いつもでしたら隣のこの気さくな司祭がいるんです。小林司祭って言うんですけれども、彼にこうなんか吉野家みたいだねとか言いますとですね、多分受けるわけですね。ゲラゲラと笑うだろうなということを想像すると、またそれおかしくなってですね。ですけれども沈黙ですから言えない、言いたいのだけど言えない、これはなんともどかしいことかなと思ったんです。正直な話、一人で目をつぶって食べるわけですね。見ちゃうと笑い出しちゃいそうですから、目をつぶってこう食べてるんです。私は一人で食べて、そうしてるうちにこの聞いてみようかなと思ったんですね、神様に。そこで神様、このもどかしさは何ですかってこう聞いたんです。すると間髪を入れず、愛だって来たんですね。愛、これは私の個人的な体験ですから、ここで説教でお話しする価値があるのかどうかというのも疑問なところでありますが、しかし私はそれは事実だったんですね。でおーっと驚いたんです。で、ただそれだけです。でもどかしさって何ですかって聞いたら、愛だ、自分の考えなのか、あるいはそれは神の言葉だとして受け取って正当なのか、それはまだまだよくわかりません。だけれども自分の心の声として聞くところからとはちょっと違う角度からですね、ドンと来たという感覚はあるんです。なるほど、もどかしさというのは愛かと。私は普段そんなふうには思いませんでしたから、驚きとともにこれはひょっとしてという心境になりました。でそういえば多分吉野家ではですね、このもどかしさは感じないわけですね。みんな黙々と食べていて、そのまま何事もなかったかのように店を離れる。ということは私はこの司祭たちを愛しているのかなと、そんなふうにも思いました。この9日間の全体を振り返りますと、神の言葉を聞くその始まりだったと、こう言えるんですね。でするとその次の日のシスターの講義があったんですが、毎日午前中講義があるんです。そこに次の日の講義にこのもどかしさっていうのが出てきたんです。十字架の主を描くその講義でした。イエス様の十字架、シスターはこう描くんですね。主は足を釘で止められ、両手もそれぞれ釘で止められ、体は動かない、 そして頭には茨の冠をかぶせられて、そのイエス様の思いというものも塞がれている。なんという壮絶なもどかしさだったろうか、こう言うんです。なるほど、そういう見方をすれば体は動かない、考えを広げる頭も茨で閉じられている。イエス様があの十字架の上でどれほどにもどかしい思いをされただろうかな、とそう思えたのはあれが初めてでした。で、私は自分のその前日の経験がありますから、ドキッとしたんですね。前日の私なりの体験で受け止めるとならば、その通りだ、イエス様のあの十字架の上の壮絶なもどかしさ、しかしそのもどかしさにどれほどの愛があるのかということが私は分かりました、という思いでした。主イエス・キリストのあの壮絶なもどかしさによって主は愛を成し遂げられたんだということがですね、いきなりこう見えてきたというか、受け止められたんですね。今まではそんな風にはあの十字架というものを見ることはなかったんですが、それ以来なんです。日本に帰ってきても私たちはよく、遠藤周作の小説ではないですが、沈黙ということですね、神は沈黙しておられるということを言います。で、私たちのそれぞれの生活でも、あるいは困難が襲った時に、神様どうして何も言ってくださらないんですかとか、神様はなぜほっとかれるんですかとか、神様の沈黙ということがどうしてそうなんですかという思いを抱きます。しかし私はそれ以来ですね、その神の沈黙、それがどれほど神がもどかしさを抱きながら、いよいよその中で愛が募っておられることなんだろうかと日々思うようになりました。日本へ帰ってきてからもなんですね。私たちは神が答えてほしいとこう思うわけですが、しかし答えない神の沈黙の中にですね、実は本当の神の深い愛というものが称えられているのじゃなかろうか。です。そんな風に神様の沈黙というのを受け取るべきなのじゃなかろうか。さて長い私の体験話になりましたが、この神のもどかしさというものを私なりにこう受け取ることができてから、そして改めて今日のですね、聖書の箇所を見ますと、これは例えでありますね。で、幽霊杯はここのところずっと連続して例えを取り上げております。で、今日のこの例え、これもまた神様のもどかしさが色濃く告げられている、そういった例えではなかろうかというふうに見えてくるんです。神様のこの時、この時からもですね、ずっと神が抱いておられるもどかしさというのは、この例えの中に出てくるある主人のこの怒りとかですね、あるいはとことん親切であって皆こう招き入れようとする、そういう熱情とか、そういうところに出ているんじゃなかろうか。この主人の怒りや親切心、突飛な行動、それを通して神様のもどかしさ、そこに隠れる愛というものがですね、顔を出してくるわけです。今日の例えではこのある人の招きに応えないという人々も一方で出てきますが、人というのは神様の招きに応えないものなんですね。そういう向きがある。主はこの例えを語られまして、登場するある主人もこれ多分もどかしい思いをしたと思います。招きに応えないんだ。そのもどかしさを通して、実は神様のもどかしさを言い表そうとされたんじゃなかろうか。そんな風に聞こえてくるんです。さあ、その今日の大宴会の例えとこうくくられる例えでありますが、ある人が人々を宴会に招いた。いよいよ準備ができたものですから声をかけた。始まりますよと、時間だよと。するとしもべがそれを声をかけたんですが、招かれていた人々はまるで申し合わせたかのように 次々に断ったわけですね。いろいろ理由はありました。畑を買ったんですとか、牛を買ったんですとか、まあ妻を迎えた、結婚したばかりなんですとか、まあ、いろいろ理由はありますが、ことごとく断ってきた。招いていたある主人、その人は怒ったんですね。私の招きに応えない、怒って、それで何をしたかというと、突飛ではありますが、貧しい人とか体の不自由な人をどんどん招いた。そのようにしもべに命じた。でしばらくするとしもべは、まあ、席を全部埋めるためにはまだ空いてますと、席が。ではというので、またさらに強引に誰でも彼でもを宴会に招いた。引きずるようにして、まあ、実は温かい強引さというんでしょうかね、力ずくで引っ張ってきた。ことごとくそれら引っ張ってこられた人たちは貧しい人であったり、体の不自由を抱いている、抱えている人たちでありました。そして最後に言います。主人が、あの招かれた人たちは誰一人神の国の食事を味わえないと。今日の例えの一頭はじめに、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうというところから始まってるんです。誰もが神の国で共に食卓を囲む、これほどの幸いなことはないのですよね。こういう言葉が初めに与えられる。だがしかし最後には、あの招かれた人たちは神の国の食事を味わうことはできないという、大変厳しい裁きの言葉で終わるんですね。さあ皆さんはこの例えをどんなふうにお聞きになるでしょうか。まあこの例えで、まあもう一つそのピンとこないというんでしょうかね、まあ話の運びは分かりますが、これはどうしてなのかなと思うのが、なぜ神の招き、この主人の招きというのを断るのかなということであります。招きに応えればいいものをと、まあ、思うんですが、まあ答えてしまっては例えになりませんので、答えないという存在が出てくるんですが、この主人の招きを彼らはどんなふうに受け取ったんでしょうね。まあある人から招かれて、でも我々もまあ、ちょっと忙しいですからとして断る時も日常生活にありますから、こっちの事情というのを優先した、まあ、そういうことかなとも思います。いろいろやらなきゃいけないことにまみれてますからね、私たちは。そういうことなんだろうか。招きを断る際にいろいろ理由をそれぞれ言ってますから、そういうことなのかなと。ちょっとこの理由をですね、よくよく考えてみます。彼ら、断った彼らは相当大地主なんですね。土地を買ったり牛を買ったり目取ったり、でその彼らにとってはこのある主人の家での宴会というのが、まあ、あんまり魅力がないっていうことなんですかね。まあ、すでに自分たちは持ってますし、そういうことかなと。まあ、思えば先ほども言いましたが、私たち人間というのは自分の成したいこと、自分がなさねばならぬこと、あるいは自分が成し得たことに関心がいきまして、実はあまり興味のわかない招きというのには答えない、断っていくということもするものでありますね。で実は神様の招きにそれほど敏感でないという私たちもいるかもしれません。冒頭その感想祈祷会のことで申し上げましたが、神様はいつでもあなたに語りかけておられる。だが私たちはその自分の耳を閉ざしているんだという人間の見方。それがここの例え話の中にもこう示されているんじゃなかろうかなと。神は招いている。だからその招きに我々当たり前に暮らす人間は敏感ではない。人間の考えとか関心のありどころに従って私たちは生きるものでありますから。ですからそんな私たちへのこの人間への警告ということなんだろうか。どうも私たちは人間の思うように生きようとするということがあるのでしょう。 だがそれでいいのかという問いかけをこの例えの招きに答えていないということはあるかもしれません。ですがもう一つ私としてはピンとこなかったわけでもあるんですが、そこで牧師というのは説教をこう組み立てていく際にさまざま調べることもあるんですね。釈義ということを十分にしなさいとも言われるわけでありますが、エレミアスという聖書学者がおりました。で彼の残した本にイエスの例えという本があるんですが、そこでですねこの例えについて大変興味深いことを探っているんですね。でそこで得た視点といいますのは、実はこの招いた主人、この主人というのはですねお金持ちの徴税人なんだとこう言うんです。それは昔のユダヤのタルムードといって、口伝の口伝えの立法があるんですけれども、書があるんですが、その中のある話をもとにこう導き出してるんですけれども、徴税人というのは当然この時代の人たちに嫌われてたり成り上がり者というか罪人とされていた方たちなんですね。お金を取り扱ってますからお金持ちが多いわけでありますが、この主人というのは実はそういったお金は持ってるが成り上がってきたというか本来は罪人なんだという見方なんです。つまり当時の社会的な実情から言うならば、招かれた者たちに比べて引け目を感じざるを得ないような存在。でどうしてこの招いたんだろうかなと思えば、このある主人というのはそういった招こうとした人たちに受け入れてもらいたかったんですね。お金だけは持ってますがなかなか受け入れられて一緒にこの同じように生きるということはかなっていなかった。そこで宴会を催して、なんとか受け入れてもらおうとしたのじゃなかろうかとこういうことなんです。そこで宴会に招待した。しかし招待された方は見えすいた口実で拒絶するわけですね。受け入れない。それに対してこの人は怒って、逆に貧しい人を招き彼ら裕福な人たちと決別したという事情がこの例えの背景ではなかろうか。イエス様はこの主人の態度を通しまして、神の怒りとか親切を表す。人間的に見たらこの主人どう思われますか。金持ちだ、受け入れてほしいと思って宴会を催した、断れた途端に怒ったと言って強引に貧しい人だけをダッと招いた。強引に招いていく。そして最後にはあれらの人たちはもう二度と神の国の食事を取ることはできないと厳しく裁く。人間の温かい姿から比べるとちょっと距離感があります。でどうしてそんな主人をこう取り上げて例えて神様を示すんだろうかと、そうも思ってしまいます。ついついともすれば神ってこんな怒りっぽうでこんなに短気でですね強引でですね裁きにこう早い、そんな存在なんだろうかと思う、そういうマイナスのポイントがあるんですよね。そうなりかねない。だがそのそういうマイナス危険性を引き受けてでもイエス様は神様のこの何とももどかしい、どうして私の招きを受け入れないのだというこの心情をこの例えを通して私たちに教えようとされるんです。怒りさえも導く神様のこの愛というんですか、熱情、それを描き出したかったんじゃないだろうか。どこまでこの私を受け入れないのか、どこまでこの主の十字架を受け入れないのか。大体十字架といったらむごたらしい死ですし、普通はですねここに恵みがあるなぞとは見ることはできない。だがここにこそ神の愛があって、この十字架のイエス様の姿にこそ神のもどかしい愛がですねこうにじみ出てるのだっていうことがどうしてわからないのか、どうして受け入れないんですかということをこの盾を通して私たちに問いかけてくるんじゃないでしょうか。誰だって神様の立派な招待状ですと分かっていたら答えるでありましょう。しかし神の招きというのは そういうふうな立派さの中からは私たちに迫ってこないんです。例えを通して聞くならば、人々はバカにしているようなものからの招待、自分にとって価値がないなと思われるような声をいかに私たちが耳を澄ませて、へりくだった心で聞き分けて受け止めていくか、そこに神の国で食事をする幸いへの切符が隠されていると、この例えは教えてくれている。ですから神様はどうして沈黙しているのかと、私だって心は乾いている、ならばこの乾きを即潤してあげようと言って私の目の前にドンと現れてくれればいいじゃないか、そう言いたいところでありますが、そういう現れ方をなかなかなさらない。もっとかすかな声、もっとへりくだった姿の中に私たちを御国へと導いてくださる、その道を備えてくださっている。なんでこんなこと引き受けなきゃいけないんでしょうかと思ったら、ひょっとしたらその中に神の導きの御手、その神の国への道が隠されているということがあるんです。こういう招き方をされるのが聖書の神である。しかしそうされながらも、神がいかにもどかしい思いをしながらそのような隠された方法によって私たちを招かれることか、このさやかな声を聞き届けられる私たちの心の在り方が必要なんです。それによって私たちは傲慢さを崩されていく。人間の世界ばかりが尊い、これが大事なんだと思う心が壊されていく。その機会の中で神の招きがより一層鮮やかに見えてくる。この不思議な現象が起こるんですね。神はもどかしい思いをしながらいかに私たちの生活の中で語りかけ招いておられることか。あの十字架の主イエスは十字架上で何とおっしゃったかっていうのは聖書を記録してるんです。何とおっしゃったか、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのですと祈られました。彼らをというのは自分を十字架に上げた連中です。下にいる連中です。そんな祈りをされたもどかしさの中で、もどかしさの中でなぜこんな愛を称えられるんだろうか。皆さん、今日の例えに照らしてみるならば、すでに御国の準備はできている、すべての用意は整ったと言って聖書は私たちを招いています。その大いなる喜びを持って主は来られた。それなのに人間はそれを拒否して十字架上にかけた。それゆえ一層人間は自分のしていることがわからなくなってしまった。私たちは自分が何者かを知ることが人生の大きな課題ではないでしょうか。その取り戻そうとする一点は、自分を取り戻さなければならないという一点は、神を知ることから始まります。私たちは神を知ることで自分を知るんです。十字架にかけて拒否している最中で、人間は何をやっているかわからないという状態に陥っているしかない。この十字架の主は一体誰なのか、そのことを知ることが私たちは自分自身を知ることの道であります。この神の愛のもどかしさを知らないことはイコール自分をも知らないということであります。神はいつも皆さんに語りかけ招いておられる。さあ、準備はすでにできた、用意は整ったと、この招きに私たちが日々の生活の小さなことごとを通して応えていくのかどうなのか、そこが投げかけられています。ぜひにも私たちはこの恵みの正体に応えるものでありたい、そう切に願っております。祈りましょう。天の神様、あなたはあらゆる方法として私たち一人一人を招いてくださっています。 今日こうやって兄弟姉妹とともどもに集められたこの今にあなたの招きを感じていますから心からありがとうございます。どうぞ神よ、これからの私たちの日々もあなたの招きがいつも聞こえているようなそのような自分自身の在り方を整えられますように、そのような日々を送ることを心から願っています。そして招きに応えるような私たち自身でありたいと願っています。どうか神様、この願いを聞き届けてください。感謝そして願いを尊き主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。